今朝のコラムです。毎週金曜日は長崎出身ジャーナリスト作家の高瀬剛さんです。高瀬さん、おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いいたします。先ほど速報で、アメリカのトランプ大統領が核兵器を拡大するというような話が入ってきましたね。ちょっと驚くとともに不安になりますね。
そうですね。オバマ大統領の時にはね、核廃絶をまず宣言してね、それは簡単にはいかないかったわけですけれども、しかし広島に来てですね、核兵器廃絶を目指すというようなことを言ったわけですよね。それと全く逆方向の、政治をやろうとしていると。しかも、アメリカの大統領がこういうことをね言い出すというのは本当に何を考えてるんだろうと思いますけどもね
そうですね、大きく方向が転換されてしまったということになりますよね。ちょっと心配なニュースも続くんですけれども、今日のテーマは何でしょうか。
今日はですね、大阪の4月開校予定の小学校の土地取得に絡んでですね、ちょっと政治絡みの疑惑が出てきてるんですね。
はい。
で、この問題を取り上げたいんですけども、この小学校が瑞穂の国記念小学院というところでですね、大阪豊中市にあるんですね。で、森友学園というところが運営母体なんですが、4月には開校なのでまだ正式の認可降りてないんですけども、最初はですね、ここを安倍晋三記念小学校という名前にする予定だったんですね。
はい。
安倍晋三さんってどなたか分かりますよね。
もしかすると首相の安倍晋三さんですか
総理大臣ですね、その安倍総理大臣の名前にする予定だったんだけども、これで寄付を募っていたんですね。で、その書面もすでにもう明らかになってるんですけども、途中で名前をいかにもちょっとそれはということで瑞穂の国記念小学院に変わってるわけですが、それはその学校の方針というか、経営なので、ごちゃごちゃ言うことでもないのかもしれませんが、まずですね、ここが取得している土地が国有地だったっていうのがあるんですけどね。
国有地ですね。
ここの取得のところで疑惑が出てるんですよね。で、まず8870平方メートルの土地なんですけども、国土交通省大阪航空局が管理していた。それを払い下げるということで近畿財務局が公募したわけですね。でもこの森友学園と随意契約してしたのが去年6月と、でこの時のですね、売却の時の額が1億3400万円だったんです。ところがですね、ここは問題で不動産鑑定の額は9億5600万円だったわけですね。
そうですね。
つまり8億円以上が減額されているということなんですね。なぜこんなことが起きたかというと、土地の下にですね、その地中から廃材とかゴミなどが見つかって、その撤去費用を8億2000万円と見積もった。それを差し引いたんだということなんです。で、加えてですね、その汚染土壌の除去費用として国はこの学園にですね、1億3200万円を支払ったんですね。つまり国はですね、破格の土地の鑑定価格よりも8億円以上も減額したと。で、1億3400万円で払い下げした上に土壌汚染費用として1億3200万円支払っているということでですね、差し引きが国の取り分は200万円なんですよ。
ほぼ
もうただ同然です、
ただ同然ですね。
そうなんですね。でしかもね、これいろいろあって、この周辺の土地はね、14億円とかね、高いんですよね。
破格にこの土地はじゃあ安くね、
安く手に入れたということになりますよね。でじゃあその8億円以上もかかるですね、撤去費用ですね、見積もったわけですから、そのじゃあ相当なその土砂をですね運び出さなきゃいけないわけですよ。処理をしなきゃいけないんだけども、これ野党がいろいろ調査してるんですね、民進党中心にね、で近所の人たちの証言としてですね、ダンプカーの出入りした様子はないと。見てるわけですから音がしますしね、しょっちゅうそうするとその土壌を運ばなきゃいけないんだけども、そういった様子はなかったというふうにもう証言してるわけです、それで国会では国土交通省の航空局長が売却後の土地の扱いは承知していないと答えたんだけども、国土交通省航空局とそれからその土地の公募をやった近畿財務局はですね、撤去費用の積算の根拠を追及されて答えきれなかった。
そうでしたね。ちょっとそれにもびっくりでしたね。
そうなんです。つまり、全くこれ本当にこの土地の下にですね、ゴミとかそういうものがあったのかと、あったとしてそれがじゃあどれくらいの費用でもって 撤去されるからこれくらいのお金を引きますよとなったのか、これを答えきれないっていうことはおかしいですよね。
ずさんですよね。
ずさんとしか言いようがないんですよね、うん、今のところそういうことになってるんですけども、はい、だからこれはこれだけの額が引かれてるわけですから、きちんと説明をしなきゃいけない国民に、というのは国有地っていうのは国民の共有財産ですよね。
そうですね、
そうですね。そしてそのお金を払ったりしてるってことはね、撤去費を払ったりとか、それからせっかくの土地は、まあ、9億5000約10億円ぐらいの土地をですね、それだけ破格の価格で下げ、払い下げたってことは、まあ、国が負担もしなきゃいけないわけだけども、そのお金は税金ですね、我々の、
うん、
この税金の使い道に関わってくることなんですが、
そうですね、
非常におかしな話が出てきているということなんですよ、うん、
はい、
だからこのプロセスはですね、絶対に明らかにしないと、これをうやむやにするとですね、もう我々は国民をあの税金をどんなに使われても仕方がないんだということになりますよね。それで文句言う権利なくなるわけですよね、
はい、
だからこれはきちんとしなきゃいけないんだけども、それで、国会の方で今これが議論が出てきたということなんですね。それで、会計検査院ってところありますが、はい、この検査院長が昨日の衆議院の予算委員会でですね、
はい、
これを検査することを明言したんですね。
はい、
でこれは民進党の議員からの質問に対して答えたということで、まあ、国が見積もった用地のゴミ撤去費用8億円余りや経緯が不透明な売買に税金の無駄遣いがなかったかを検査に乗り出すということなので、うん、まあ、これちょっと一つ注目したいなと思いますね。
そうですね、この小学校のホームページには、
はい、
安倍首相の奥さんの昭恵さんが、
はい、
顔写真とともに名誉校長として挨拶文が載っていたそうですね。急に削除がされたそうですけれども、
はい、昨日削除されていることが分かったんですけども、なぜ削除しなければいけないのかと、堂々としていればですね、問題がなければそれ載せていればいいわけですけども、説明がないままに削除されるっていうのは一体どういうことなのかっていう疑問がまた出てきてるわけですね。で同時にね、ここの学園の問題もう一つあるんですね。今のは完全に税金の使い道ですから、これは刑事事件に発展する可能性があるんですよ、
はい、
でもう一つはですね、この学園の教育内容なんですね、でここは実は小学校今度作る予定なんだけど、今塚本幼稚園というところを経営してるんですよ、
はい、
でここはですね、教育直後を幼稚園児に暗唱させて軍歌を歌わせてるんですね。で以前からですね、実は指摘があって、僕もねこれインターネットの YouTube で見ていったことがあるんですよ、それでさすがにそれ見たときはね、2年ぐらい前でしたかね、見ましたけど驚きましたね、こんな幼稚園があるのかと思いました。ただこれはそれぞれ その幼稚園の、まあ、教育方針でやってるんだけど、困ったもんだなという感じだったんですけども、この幼稚園が幼稚園だけでなくて、つまり公立の小学校に入ったらですね、せっかくここで教えた教育の方針が途切れるんでということで、小学校をどうも開設しようとした感じなんですよ、
はい、
で、この学校の名誉会長に今度は安倍総理大臣の妻の昭恵夫人が名誉会長として就任予定だったということですよね、で、今回まあそのホームページから削除されたわけですけども、幼稚園の教育もですね、この教育直後を教えると同時にですね、いろんな問題があって、いじめの問題が随分出てたんですよ、
はい、
で僕はその幼稚園とか保育所の問題に詳しいジャーナリストがちょっと知り合いでいるもんですから、いろいろ聞いたんですけども、はい、クレームがですね、親に対するクレームがすごい、子供にも対してもすごいんだけども、あまりにもその幼稚園側からもう毎日のように電話がかかったりとかね、例えばちょっと汚いとか、もう本当にね、どうしてそんなこと言うのかっていうようなことを、もう些細なことを随分言ってくるんですって、それでね、もう嫌になって逃げ出したり退園した人たちが多いんですよ、で、退園者の会ってまであるんですね。
そうなんですか。
できてるんですよ。でそれは今週国会でも取り上げられたんですけども、例えば子供が園の複数の職員から犬臭いと言われる、例えば犬を飼ってるとしますよね、
はい、
そうするとお前は犬臭いと言われたりですね、それで飼い犬を処分しろと言われたりしたというわけですね。
ちょっと、
いやもうすごいですよ。それを子供に対して言う、また親に対してもその電話がかかってきたりするわけです。それからパンツが生乾きで犬臭いと書かれた手紙を渡されたとかですね、これ全部ね国会で明らかになってますから、僕は勝手に言ってるわけじゃない
ん
です
。
それから幼稚園のアルバム2冊を購入しろと言われて、1冊でいいんだけど2冊購入しろと言われたんで断ったら、もうじゃあやめろと退園を迫られたとかね。それからここの理事長がですね、 中国人と韓国人は嫌いだと公言してはばからないんですよね。
うん、
で運動会の挨拶でもこの理事長はこの2つの国を非難する発言をしていたりするわけです。
なんかあの文書でもね、あの保護者にいろいろなものを配布していたというのは聞きましたね。
るわけですね。それはその、本当にね、それは幼稚教育者ですからね。幼稚園というのは文部科学省の管轄ですからね、うん、教育ですよね、これ教育機関ですよね。 そこの、経営者理事長がですね、そういうことでいいのかという、ちょっと僕もね、もうこう聞いたら、そんな人がいるのかと思うんですが、うん、この間もあの TBS ラジオにですね、はい、あの夜に2日ぐらい前出たんですね、
はい、
でもここでも本当にあの、そういうことを言ってるわけですね。かなりひどいことを言ったり、それからその新聞を叩いたりですね、これ朝日新聞のスクープから始まってるんですけども、はい、新聞攻撃をやったりとかですね、まあ、数十分間、まあ、言いたい放題だったわけですよね、
はい。
それでこの理事長はですね、今あの、まあ、あの右派の団体として有名になってきた日本会議っていうのがあるんですね、はい、でこれもあのいろいろ本も出てたり、いろんな人たちがあの明らかにして実態が分かってきてるんですけども、この日本会議のメンバーでもあるわけですね。それで安倍総理大臣と昭恵夫人はこのどうも教育方針に賛同していたらしいということで、まあ、昭恵夫人がその名誉校長ということに、ね、なるよう
ですね。
ただまあ、そういうことだと思うんですけども、この学校はですね、大阪府に学校開設の申請をしたわけですね、
はい、
で2014年の10月に私立学校審議会が開かれて、その学園の運営内容とか資金状況とか財務状況とかですね、そういうところをいろいろ審査した結果ですね、これちょっと問題があると、あまりにも、うん、道徳がね年間50時間ぐらいあるらしいですね。
はい、
もうまあ、とにかくそういう教育直後を暗唱させるところですから、そうなんでしょうけど、まあ、それはそれとしてですね、財務状況とか計画の見通しにも甘さがあることが非常にはっきりしたということですね、はい、つまり借り入れの額が預貯金を上回っていたりすると、これじゃあまともな運営ができないんじゃないのかということで、相当に厳しい意見が出たんですよ、ところがですね、1ヶ月後に臨時審議会が開かれてね、そこで一転認可が適当という結論が出された。
うん、
一体何があったのか、その1ヶ月間に、
はい、
議会審議会開かれてないわけですからね、突如臨時の審議会開かれたら一転認可適当と、ということはそのプロセスで何かがあったんですけど不明なんです、
うん、
でこれはね本当にあの単に一幼稚園一小学校の問題ではないんじゃないのかと、いうことが今だんだん疑惑は膨らんできていて、これもしですね、何らかの政治的なその働きかけとかですね、
うん、
それからその認可にあた認可とかそのまあ国有地の払い下げに関して官僚も絡んでますのでね、
はい、
その官僚との間にも何かがあったとすればですね、これね、大変な疑獄事件になっちゃうんですよ。
そうですね、
そうなんです、これ政権が吹っ飛びますね、この事件は、うん、ただそれはまあだからこそね、じゃあそうでなければですね、それをやっぱりこれはきちんと国会で明らかにしていかなきゃいけないんですよね。
そうですね、
そうでなければ我々の税金がこんな形で一つの一民間のですね、団体に、まあ、不当に例えば使われていったとすれば
ですね、また巨額ですしね、
巨額ですよね、とすればこれは絶対に許されないことですよね。
そうですね、
で韓国でね、朴政権が、まあ、民間の一民間人とねその癒着をしていたという話がいろいろ出てきましたですよね、
うん、
で日本のメディアはもうガンガンその報道してますけども、
うん、
しましたが、これもしねその政治官僚民間団体が何らかの形で関わっていたということになればですね、本質的には同じですよね。
そうですね、
そういう問題が今ここで出てきているんですよ。で、テレビとかがやっとかなり大きく報道し始めましたし、新聞もまあ書き始めたんですけど、はい、これは大ニュースだと僕は思いますね。
そうですね、今ちょっと調べておりましたら、森友学園のその理事の、はい、 籠池さんのインタビューについては、はい、TBS ラジオの、はい、TBS ラジオのホームページで、かなり詳しくどんなふうな話をしているのかということをご覧いただけるようになっているようですね。
そうです、これ聞けますので、ぜひ聞いていただきたいと思いますね。とにかくやっぱり教育者としてどうなのかと、ちょっとやはり問題のある発言、それから差別を堂々と公言するし、ある意味ヘイトスピーチに近いことを言っているわけですね。それでそこの用地取得でまたこれだけの疑惑が出てきているということ、そこに政治家あるいは官僚が何らかの形で噛んでいるかもしれないと、ね、ということになると本当にこれもう腐敗になりますからね。
そうですね、
絶対に明らかにしてほしいし、それから国民もね、この問題は今キム・ジョンナムのなさんのね、殺害にテレビなんかトップニュースで扱ってますけど、本質的にはこれはもう犯行の手口がごだごだどうのこうのって言ってますけど、まあ、北朝鮮はもうこういう国ですからね、本質的にはそう変わらないわけです。で、問題はやっぱり一番この日本の自分たちのこの国の根幹で何が起きてるのかという、そこのところにもっと関心を持っていかないといけないと僕は思いますね。
そうですね、徐々に伝えられ始めましたけども、最初のうちはなんだかこのニュースに対する扱いが、キー局はじめちょっと薄すぎるんじゃないかなというような印象も私は持ちましたが、
そうなんですよ、そういうところは非常にありましてね、でしかしやっぱりだんだんだんだん見過ごすことはできないということになってますので、ぜひやってほしいと思いまして、それからこの教育直後っていうのは一体何なのかということですね。こういう教育をですね、小学校にも広げていこうとしてるわけですね。でこれ GHQ なんかが関わって戦後教育の中でやっぱり要するにやらなくなったわけですね。で親孝行を進めるような、それから友達を大事にしろとかですね、そういうこと言ってるわけですよ。だけどそういう教育直後を教えている幼稚園で実はものすごいいじめがあって退園者が相次いでいて、小学校も今集まってないんですよ。あんま
り矛盾がね、
もう矛盾だらけですね。しかもこれは教育直後は最終的には天皇のために、尽くせというようなことを、そういう内容のことを言ってるわけですから、その教育直後を使って、戦争でですね、死んでいった人たちたくさんいるわけですね。それを今この時代にですね、堂々とやっている、しかもそこに疑惑が絡んでいるというね、このニュースを大ニュースと言わず何というのかと僕は思いますけどもね。
本当ですね、まずはその会計検査院のその調査をね、待ちたいですね。
そうですね、調査結果待ちたいと思いますね。
はい、どうもありがとうございました。毎週金曜日は長崎出身ジャーナリスト作家の高瀬剛さんでした。